イザヤ53:4-5。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちを思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ソロモンの死後、イスラエルの国は北王国と南王国に分かれました。で、北王国の方は紀元前722年アッシリアに滅ぼされています。で、その時南王国ユダのも滅亡の危機にあったのですけれども、神様はユダをそこから救ってくださいました。で、北王国よりも160年ほど長く南王国ユダは保たれまして、紀元前586年バビロンに滅ぼされるまで続いています。で、北王国にはイスラエルの10部族がありました。で、南王国は2部族しかありませんでした。北王国に比べてはるかに小さい南王国が北王国よりも長く保たれ守られてきたのはなぜでしょうか。それは軍事力によるのでしょうか、政治の力ですか、経済力だったでしょうか。いいえ、ユダは真の神様への信仰によって守られたのです。ユダの人々が預言者を通して語られた神の言葉に聞き従ったからです。もちろん神様は北王国にも預言者を使わして神様の言葉を与えておられました。しかし北王国では王様をはじめとしまして、人々は預言者の言葉に耳を傾けなかった。主の警告を無視しました。そのために彼らは早く滅びたのです。けれども南王国では王様をはじめとしまして、人々は神様の言葉に聞き従いました。北王国が滅ぼされた時の南王国の王様はヒゼキヤという人でした。で、ヒゼキヤのお父さんであるアハズ王はあまりいい王様ではありませんでした。で、彼はアッシリアがいろんな国を滅ぼしていく、それはアッシリアの人々が拝んでいる神々が滅ぼされた国々の神々よりも強いからだとそう思ったんですね。それでアッシリアの人たちが拝んでいる神々の偶像をエルサレムに持ち込んで、それを礼拝したんです。で、神殿はといえばその扉を閉じてしまって、そこで礼拝が守れないようになる。真の神様への礼拝を捨てて偶像の礼拝に走った人でした。けれどもその子ヒゼキヤは父親とは違いまして、父親が死んだ後エルサレムの神殿の扉をもう一度開き、神殿を清め、周りにある神々の祭壇を壊して、もう一度神の言葉に従った礼拝を回復しました。南王国ユダの人々だけではなく、アッシリアに滅ぼされたばかりの北王国の人々にも呼びかけまして、さあ一緒に礼拝をしましょう。ソロモンの時代から長く守られることがなかった杉越の祭りをエルサレムで一緒に祝いましょう。そうして人々を招いたのです。で、この時の様子を歴代史第2の30章25節から27節までのところで聖書はこう伝えています。で、こうしてユダの全集団と祭司とレビ人、およびイスラエルから来た全集団、イスラエルの地から来た在留異国人、ユダに在住している者たちは喜んだ。エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王、ダビデの子ソロモンの時代からこの方、 こうしたことはエルサレムになかった。それからレビ人の祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい天に届いた。この歴代史の言葉の中には喜びっていう言葉が出てきますね。大きな喜び。想像してみてください。200年も分断されていた民族が今一つになって主を礼拝しているのです。人々が神様の言葉に立ち返った時、そこに真実な悔い改めが生まれます。本当の許しと和解が生じます。そしてそれが神の民を一つに結びつけて大きな喜びをもたらしたのです。神様の言葉がイスラエルの民に喜びをもたらしたと言っていいでしょうね。今日も私たちが本当に神の言葉に聞き従うなら、主はヒゼキヤの時代にユダの国で起こったことを世界の至るところで起こしてくださると思います。いろいろな国々が北と南に、あるいは東と西に分断されています。あるいはその階層とか民族によってお互いに争っています。その国々が一つになっていくだけではない、民族や国々の違いを超えて神様は人々を一つにしてくださるでしょう。私たちは今そのことを願いながら神様の言葉に聞き、また御言葉に従っています。神の言葉だけが私たちに一致をもたらしてくれる、大きな喜びを与えてくれる、そのことを私たちは信じています。で、サマリアが陥落した頃ですが、アッシリアでは王様が交代します。シャルマヌエセルに代わりてセナケリブが王様になります。で、彼はサマリアを陥落したその勢いに乗りまして、今度はエルサレムも滅ぼそうとします。ラブシャケという将軍がおりまして、彼に大軍を与えてエルサレムを包囲させるのです。将軍ラブシャケは南王国ユダに降伏を進めてこう言いました。ヒゼキヤ王は主が我々を救い出してくださると言っているが、その言葉にそそのかされてはいけない。どの国の神々がアッシリアの王の手から救い出したのか。ハマテ、アルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムの神々はどこにいるのか。イスラエルの神はサマリアを我が軍から救い出したのか。これらの国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国をアッシリア王の手から救い出したのか。主がエルサレムを我々から救い出すとでも言うのか。そういった意味のことを語ったのです。このことを聞きましたヒゼキヤ王は、預言者イザヤに使いを送って神様の言葉を求めました。救いを神様に求めたのです。イザヤを通してヒゼキヤ王に与えられた神様の言葉はこうです。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。これはイザヤ書の37章にある言葉です。この予言の通り、セナケリブは彼が遠征してニネベを留守にしていますね。その留守のニネベをクシュの王が攻めようとしているという、そういう噂を聞くのです。それで手早くエルサレムを落としてしまおうとしまして、なおもヒゼキヤ王に降伏を迫ります。その時イザヤに神様の言葉が望みました。 アッシリアの王は元来た道から引き返し、この町エルサレムには入らない。私はこの町エルサレムをもってこれを救う。私のために、私のしもべダビデのために。主はこの言葉をイザヤに与えましたが、同時に言葉とともに主の使いをエルサレムを取り囲んでいるアッシリア軍に使わします。主の使いは一夜のうちにアッシリアの兵士18万5千人を倒してしまうのです。アッシリアの将軍は、主がエルサレムを我々から救い出すとでも言うのか、そう言いまして主を侮りました。しかし主は、私はこの町を守ってこれを救うと言われましたが、その言葉の通りのことをされたのです。将軍ラブシャケと王セナケレブは戦いに負けて二年目に引き返します。主に勝つことができる者など誰もいないのです。セナケレブは二年目に帰りましたが、自分の二人の子供によってそこで殺されてしまいます。彼は自分の国に引き上げる、私はその国で彼を剣で倒す、という主の言葉はその通りに実現しました。皆さん、主の口から出た言葉は必ず実現します。それは主を冒涜する者には裁きとなって実現しますが、主に耐える者には救いをもたらします。皆さんは主の言葉、神の言葉から裁きを受け取りたいですか？いえ、そんな人は誰もいないでしょう。救いを受け取りたいですね。私たちは神の言葉に聞き従い、その救いを受けているものでありたいと、そう思います。で、今お話ししています南王国ユダのアッシリアからの救い、これはイザヤ書の36章から39章に書かれています。39章にはその救われたユダがアッシリアから救われたものの、今度はバビロンに滅ぼされるようになるという予言があります。でもイザヤ書はユダの滅亡で終わっていません。その神の民が回復するということをさまざまな箇所で予言していますが、特にイザヤ書の40章からはそのことが詳しく記されているのです。主がアッシリアの大軍を一夜にして滅ぼし、ユダが滅亡から救われた、そのことだけでも本当に大きな出来事です。でもユダがバビロンに滅ぼされることがあっても、もう一度そこから救い出されて回復する。これはもっと大きな出来事です。一旦滅びた国がもう一度息を吹き返すということはありえないことだった。そのありえないことが起こるというのです。それがイザヤ書に予言されていますが、イザヤ書にはそれ以降新約の時代に成就するキリストについての予言があるのです。イザヤ書は全部で何章ありますか？66章ありますね。聖書は全部で何巻ありますか？66巻あります。この聖書全体と、実はイザヤ書全体は不思議にマッチするんです。イザヤ書の1章から39章までは、旧約の第1巻から39巻目まで旧約に相当します。イザヤ書の40章から残りの27章は新約の27巻とちょうどマッチするんです。イザヤ書の40章から66章には新約のイエス・キリストの救いが予言されています。聖書で一番大切な予言はもちろん キリストについての予言です。で、明確なキリストに関する予言というものが旧約聖書の中に40箇所以上あります。で、そのうちの多くがイザヤ書なんです。例えばイザヤの7章14節というところを言いますと、イエス様が処女から生まれるということが予言されています。9章の1節2節にはイエス様がガリラヤで宣教を始めるということが予言されています。9章の7節に参りますと、イエス様がダビデの子孫として生まれて、一旦滅びたダビデの王朝が回復されるということが書かれています。40章の3節5節には、バプテスマのヨハネの答えを予言されているんです。ヨハネがキリストの先駆けになるということが書かれています。50章の6節には、イエス様が頬を打たれ、唾きされ、そのお背を鞭打たれるということが予言されています。61章の1節2節には、キリストが嘆いている人々を慰めるお方であるということが書かれています。そして、今日開きました53章は、その全体が、まるでイザヤが、800年後のイエス様の十字架を実際に見たかのように、イエス様のお苦しみが克明に予言されています。一節。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。これは人々がイエス様を信じなかったこと、そのことが書かれています。3節の彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イエス様がご自分の民から退けられたこと、そのことが予言されています。五節の言葉。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様のお苦しみ、その死というものが、人の罪の身代わりの死であった、贖いの死であったということがはっきりと書かれています。7節、彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが、口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。これはイエス様が裁判の時にご自分に不利な偽りの証言によって責められていましたね。でもその時も沈黙を守っておられた、そのことを言っています。9節、彼は問う者と共に葬られた。これはイエス様の遺体がアリマタヤのヨセフという裕福な人の墓に納められたことによって成就しています。12節、背いた人たちと共に数えられたというのは、イエス様の両側に犯罪人がかけられましたね。犯罪人と共に、その犯罪人の一人となって十字架につけられた。そのことによって成就しているのです。イエス様の十字架の物語、賛美歌に読むたび聞くたび心溶けゆき、感激の涙に身は曇りなりというのがありますけれども、そのように本当に私たちに感動を与えます。でもその十字架の物語の感動というのは、イエス様がたとえ死ぬことがあったとしても信念を曲げなかったとか、ご自分を苦しめる者たちに対しても、許しの心を持って接したとか、 そういうことだけで終わるのではありません。私たちの感動は、罪のない神の御子がこの私の罪を背負って私の代わりに死んでくださった、罪の刑罰を受け、この私を罪から救い出してくださった、そのことに対する感動なのです。新約聖書ははっきりと、イエス・キリストは私たちの罪のために死なれたと語っています。ローマの 4-25、 コリント第1の 15-3、 ガラテア 1-4、 ペテロ第1の 3-18、 ヨハネ第1の 4-10、 もう数え上げればキリのないほど至るところでそのことを明言しています。これは私たちの救いにとって最も大切なことですが、イザヤ書53章にはすでにそのことが予言されていたのです。新約聖書ペテロの手紙第1の2章22節から25節、イエス様の十字架による救いがこのように描かれています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イザヤ書53章はこのペテロの言葉、新約聖書の言葉とぴったり一致するではありませんか。聖書はイエス様が来られる何百年も前からこのイエス・キリストによって世界のユダヤ人ではない誰もが罪から救われるということを予言しています。そしてそれは見事に成就しているのです。私たちは聖書が神の言葉であるということの証拠をたくさん持っていますけれども、予言の成就ということも聖書が神の言葉であることの証明の一つであると、そう思います。神の言葉は私たちに喜びを与えてくれます。礼拝の喜びを与えてくれます。神の言葉は私たちを様々な災いから守り、救い出してくれます。そして神の言葉は何よりも救い主がどのようなお方であるのか、どのようにしてこの私たちを救ってくださるのかを教えてくれています。旧約時代の人々は救い主については予言の形でしか知らなかったのです。新約時代の私たちは福音によって予言の成就を耳にしています。それを知っています。ペテロ第一の一章の10節と11節にこうあるのです。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。イザヤは自分で救い主のことを予言しながら、それが実際はどのようにして成就するのかが分からずにいました。それでそのことを探り知ろうとしました。そういう意味では、福音の時代に生きている私たちは、預言者イザヤよりも、救い主についてもっと多くのことを知らされている、知ることを許されている。預言者たちが待ち望んだものを私たちは はっきりと見ることができるというのです。本当に幸いなことではありませんか。私たちはこの幸いを心から感謝します。そしてさらに主よ、あなたを知りたいのです。主を知ることを願い求め、この御言葉を求め続けていきたい、そう心から思います。お祈りを捧げましょう。私たちに御言葉をくださる主なる神様、あなたはイスラエルやユダが滅亡に向かう暗い時代にも、予言の言葉によってあなたの民を導き、守り、救い主を示してくださいました。そして今の時代には福音によって救いと希望を与えてくださっています。この幸いな時代に私たちがさらに御言葉を確信し、それに信頼し、それを愛し、それに従うことができますように、助け導いてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。